那么那不是那么那不是那么那不是那么那不是那么那不是那么那不是那么那那么那么。まず、お正信言の、一句をいただいてから始まりたいと思います。合唱をお願いします。王言のエコーは他力による、少女の因はただ信心なり、枠前の凡部信心発すれば、生じすなわち涅槃なりと、生知せしむとう。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さん、改めてようこそのお参りでございます。本日のお参り、誠にありがたいことですね。私はこの間の1週間はおそらくサンマテオに来てから一番忙しい1週間でしたね。それは妻が肺炎になって、先週の金曜日、先週の先々週の火曜日ぐらいからちょっと具合が悪くて、夜に汗が出て、なんかちょっと寒くなったか寒がってして、で一応薬を飲んで風邪かなと思いながら、じゃあ金曜日、木曜日ぐらいにはまた今夜汗が出たらちょっと病院に電話しようと言って、で夜中に起こして、一生懸命叫んでてもないですね。私は当時なんか妻が別の部屋に寝て、私子供と一緒に寝て、うつらないように別々に寝てたけど、一生懸命僕は何回も呼ばれたみたいで、ようやく起きて、そして病院に電話して、翌日の金曜日にアポイントメントを取って、そして金曜日の朝病院に行ってレントゲンを取ってもらって、で金曜日の夜は肺炎でしょうという診断が出てきて、で土曜日から妻がもうパラベッドに寝てくださいと私は言いました。妻は結構子供2人いるから結構自分の体調が悪くても一生懸命子育ちをするんですね。から本当に寝なさいと言わないと、もうベッドに私がやりますからと言って、で薬を取って、そして土曜日から金曜日まではなるべくゆっくりして、肺炎は抗生物質を飲んでもそういうゆっくりする、寝るしかないというのも一番大切ですね。ゆっくりする、他の病気と違って薬を普通のなんかそういう感染でしたら抗生物質を飲んだらすぐに良くなるんですね。でも肺炎は違ってだいぶ時間がかかりますね。皆さん多分 おそらくお目にかかったと思うんですけど、本日はようやくここお参りに一緒にするように元気になって、今日は子供を一緒に連れてきてるんですけど、今から無理しないように気をつけないといけないと思いまして、でも私は開教師のありがたいことはスケジュールは結構融通が効きますね。お参りとかミーティングがない限りはなんとかスケジュールをちょっと時間を空けて、子どもの学校の送迎とか子どもの面倒を見る時間を空けるんですけど、でもその間にやっぱりしないといけない仕事もありますね。法案の準備とか電話とかメールとか、だからもし私たちにメールをしてまだ返していない方は来週からそれを頑張りたいと思います。でもやっぱりこれがしょうがないことですね。病気になって子供を見ることですけど、不都合のこともありますね。私は今までにちょっと自分が不都合と思ってたんですけどね、普段自分の妻が子供を見るから私は楽にいろいろな仕事に集中して、いろいろな自分の時間を少しあったりして、それが自分の仕事の時間さえあんまりなくて、 ちょっと都合が、ちょっと不都合だなと思いながら、いやでもそれはしょうがなく頑張ろうと思って、まあ、子供をちょっと料理をして、まあ、でもほとんどその箱から出た食品とかを作って簡単に子供が確実に食べるもの、ファストフードを食べ過ぎないように気をつけながら、やっぱり、まあ、あちこち高橋マーケットとかIn&Out Burgerとかに連れて行ったりしていました。でも土曜日は息子の龍馬は日本語学校に行って、それを連れて行って、そして日本語学校が終わったら、こういう妻が見てたんですけど、その前の日金曜日に子供の葬儀終わったら、友達が何か公園で遊ぶから、じゃあそのまま公園に連れて行って、で金曜日夕方ぐらいに帰ってきて、妻どうも機嫌が悪い感じで、でどうした、じゃあもうストレスがたまらないと言って、もうずっとゆっくりしてるんじゃないなんでストレスかと言ってしまって、いやずっと家にいるのは嫌だと思って、もうずっと家に囲まれて、家はそんな綺麗じゃないですし、子供が、私と子供だけで、子供が結構いる、まあ、めちゃくちゃにしてしまって、で妻はもう家事をする、そういうなんか力がね、まだ体力がないからね、それがやっぱり妻が辛かったなと、もう気づいて、まあ、悪かったなと思った時もありましたね。でもこういうね、その事情がいつも通りに言ったらそれが楽で好きですけど、それが変わったらね、楽じゃないと移り変わりがありますね。今までに楽でしたけど楽じゃない、でもまたまあ病気が治ったら楽になることはあるんですけど、でもまた何か変わったらね、その移り変わりが人生のそのままが人生ですと釈迦様がおっしゃいますね。まあ、今月は釈迦様のお誕生祝う花祭りの誕生で、まあ、釈迦さんの教えはもう何回も頭に繰り返して考えてるんですけど、やっぱりこの生死ということ、生まれると死ぬというのは、これは仏教の独特な考え方があるんですね。普通は生まれることと死ぬことは正反対にしますね。生まれること嬉しいこと、死ぬことは悲しいことで、まあ、みんな思うんですね。で、生まれる時は人生が始まる、死ぬ時は人生が終わり、ね、始まりと終わり、ね、嬉しい悲しい、全然別々になるべく遠く置きたいですね。生まれることと死のことはなるべくね、ちょっと遠くに、死は特に遠くに置きたい。生まれることは子供が欲しい、孫が欲しい、生まれて自分の生命を保ちたいですね。でも釈迦様はこういうとは二つ、遠く離れている存在じゃなくて、生死は一つの言葉ですね。生まれること死ぬこと、常にこれが行っている、まあ、大きなことでこの肉体、人参受け渡し、人間として生まれること、それは大きな生まれですね。でこの姿が消えるの、私たちにとっては一番大きい問題ですね。死ぬこと、そして死んだらどうなるか、一番これが気になるところですね。でもこの移り変わり、その間にいろいろ生まれるということと亡くなったこと、ね、子供だったこと、でも成長して、ね、もうとりあえずおっぱいを飲まなくなる、ね、そしてもう自分で食べる、そのこの小さいおっぱいを飲む赤ちゃんがもういなくなったね、もっと走り回ってやんちゃな2歳児になってしまったね。でその時はイライラして、でもちょっと落ち着いて、ああでもあの2歳可愛かったね、一番言われたんですね。この時一番大変ですね先生、でも一番可愛いですと何回も言われたことありますね。一番大変ですけど一番可愛いね。でもね、そのしょうがなく大きくなって、その可愛い赤ちゃんね、そしてまあ今度学校に行って、中学校ぐらいはもう子供じゃないんですね。もう親がどうしたとか、この友達の一人は割と早めに子供を二人生まれて、一人は高校生、一人は中学生で、 彼は言ったのは、もう親の責任は死なないようにするのはもう親の責任じゃなくなった。ね、自分で食べられるし、ね、自分で洋服着えるから、ね、責任が変わった。小さい時は、とりあえず子供がこの命をね、保つように食べるとか、病院に連れて行ってとか。でもある程度、中学生ぐらいになったら、もう自分で食べられるし、ね、親がいなくても冷蔵庫開けて、なんかその日頃の生活ができるようになるね。そしてまあ子供は永遠に子供ですね。もうどんなに大きくなっても。もう結構100歳のおばあちゃんが、娘さんまだ子供ですとね、何歳になっても。でもそういう人の姿が変わってきたんですね。まあ好都合の時ね、喜ばしい時もあるんですね。ようやくおむつを卒業した、やったというのもあるんですけど、もう寝る前のハグとかね、一緒に抱っこして寝たくないとか、それが悲しいですね。ね、そういう不都合の時もあるんですね。ね。で、その、生じというのは、事情が変わって、心が変わるんですね。ね、私の都合のいい時は嬉しい。不都合の時は悲しい。イライラする。怒ったりする。ね。で、仏教の目的というのは、涅槃という言葉があるんですね。涅槃というのは火が消えたという意味ですね。もともとのサンスクリットの言葉で火が消えた、ね、何の火、ね、私たちの心を燃やす怒りと愚かさとむさぼり、この3つですね。この火が燃えてるように、ね、悲しみになる、怒ったりする心、それが消えたりするというのは涅槃という言葉、涅槃、悟りを開いたということですね。で、悟りを開いたことによって、全部自分の都合のように、思うようにいくというわけでもないんですね。釈迦様も悟りを開いても、たまに病気になって、たまに怪我をしたりすることは、それは怪我しないとか病気にならない。でも、釈迦様がそう悟りを開いてから、病気になっても平気、怪我しても平気、そういう穏やかな心になるというのは涅槃ですね。仏教はそれが目的ですね。そういう事情が変わっても、ね、心が変わらないというのは涅槃。それは私たち仏教徒が目指している事実ですね。なかなか難しい。私はそれを実感します。いつもこの教えを聞いて、いつもこういうふうに偉そうに話してしまってるんですけど、やっぱり自分を見てみて、いや、なかなか難しい話ですね。なかなかできないんですね。やっぱりどうしても自分の勝手な都合、私が不都合だったけど、いつもこそが不都合だったね、いつもこそが大変だったんですね。まあ、ゆっくり寝てるというのは楽しんでるわけじゃないんですね。もうどうしても元気になって自分の日頃の生活に戻りたいというですね。それが見えないというのは愚かね、愚痴、仏教は愚痴という言葉を使うんですね。しかしながら親鸞聖人はそういうふうに書きますね。こういう枠禅の凡夫、枠禅というのはこういう自分の心悩みが多い、迷いが多い、一般のね、こう悟っていないものは、信心を受けたら、信心を起こしたら、生じすなわち涅槃なりと生じせし、生じ生まれ変わり、死に変わりね、都合、好都合のこと、不都合のこと、いつも移り変わることは、それこそが涅槃であることは、それは分かること、覚悟、承知するというのは、信心を得たものの事情ですね。から、この凡夫、悟りを悟ってないままで、ね、そう、信心さえ起こしたら、ね、生じ 即涅槃、ね、その常に移り変わっている中でそれこそが涅槃。不思議な話ですね。これ不思議ですね。こういう私の目から見ると、悟っていない私の目から見ると、これは正反対の話ですね。生じと涅槃、ね、いつも移り変わり、ね、涅槃は平均のこと、正反対ですね。でも仏さんの目から見ると、仏様の知恵の目から見ると、これは同じものですね。生じ即涅槃、生じすなわちそのまま涅槃であるということは、仏様がの目から見る真実、私の目からちょっと違う見方ですね。私がなかなか見えないことですね。ですから信じることが大切ね。私が見えないものが確かであるというのは、それこそが信心ですね。私はまだ死んでいない、だから死んだらどうなるか私は言えないんですね、自分の経験によって。でもこのお経様の中に書いているのは、念仏をいただく、真理をいただく人は死んだら必ずお浄土に往生すると書いてある。からそれを仏様が言うから信じる。信心によって、私が見たことない、死んだことないから経験したことないけど、仏様がこういうふうに教えていただくなら、そう、確実にそうですと信じること、それによって、あ、じゃあ仏様が言うことはみんなそうですね、私の目から見ることは変わっていくんですけど、あ、仏様が言うからそれはそうだと真実であることを分かってくるというのは信心の利益ですね。利益ですね。まあ、妻はこの間抗生物質をもらったんですね。抗生物質というのは、こういう最先小さいピルですね。白いピルでもらって。これは砂糖とかね。であってもわからないんですね。とりあえず口に入れて、水カップ一杯飲んで。で、良くなる。というのはね。で、じゃあこれは砂糖です。飲んでくださいと言われたら、飲まない。ってね。でも、自分がどういうふうに、元気になるの分からないんですね。医者じゃなくて、そんな、なんか医学の大学に行っていろいろ勉強してないから。でも医者さんが、あなたの病気はこうレントゲン。私もレントゲンを見ても分からないんですね。レントゲンを見て、ああ、それ人間の体だろうと思われるぐらいですね。あ、肺かなと思われるんですね。でも医者さん見たら、あ、これ肺炎ですと。ね、肺炎ですと分かってる。そして、じゃあこの薬をあげたら良くなるだろう。この薬を。で、それを、まあ、病院に行って、それを、薬をもらって持って帰って、それを開けて飲むことによって、あ、病、なんか、じゃあなぜ飲む、ね、なぜこの薬を飲む、医者さんからね、もらった。医者さんは信頼できる、医者さん。この間、この医者さんから薬をもらって元気になった。とか、まあ、以前に医者さんによって薬をもらって元気になったから、じゃあ今度も薬をもらって飲もうですね。私がこの薬を本当に効くかどうかわからないんですけど、医者さんの話を信じて飲んで、そして元気になるね。まあ、よいよ、まあ、おかげさまで元気になってるんですね。仏様もよく医者さんと例えられることはありますね。ね、じゃあそのいろいろな人の病を応じて正しい薬を与えるのは仏様の見教えですね。みんながそれぞれの迷いと迷い方があるんですね。で、その人にちょうどぴったり会える薬を与えるんですね。まあ、日本では道元禅師というね、禅宗の方ですね。道元禅師、道元禅師のは一生懸命悟りを求めて座禅をして、で曹洞宗の方から見ると、道元禅師はその正しいことを把握して座禅によってね、それは道元禅師が仏様からいただいた薬は座禅ですね。ですね、一生懸命その道を歩んで悟りを開けたということですね。 親鸞聖人はちょっと違いますね。親鸞聖人は比叡山で20年間修行をして、そこでなかなかこの道で悟りを開けないんですね。で、親鸞聖人は比叡山から降りて法然上人と出会って、で、法然上人は釈迦様からこの薬がありますよ、お念仏、南無阿弥陀仏のお念仏は、なかなか自分の力で悟りを開けないもののための薬がありますよ、お念仏、南無阿弥陀仏ね、お念仏で、この薬をいただいてね。でもこういう信じないとこの薬が効かないというのは大切ですね。だから、南無阿弥陀仏、法然上人はとりあえずお念仏唱えなさいとおっしゃいますね。とりあえず唱えなさい、ね、この薬を親鸞聖人もいただいて、この先生師匠でしたら、じゃあ、私はこの道しかない、地獄に落ちても後悔しない、なぜなら私のこう自分の力で悟りを開けないもののために、このお念仏という薬しかない、で、じゃあお念仏唱えましょう、念仏、何万だ仏、何万だ仏ね、親鸞聖人この薬をいただいて、で、この薬をいただいて、じゃあこれでお浄土に行くことが確実である、聞いたね、苦しみから解放できる道があるんだ、この薬が効くんだ、何万打仏、何万打仏、喜びのお念仏、私たちの念仏はこのお念仏ですね、薬が効くねとね、まだ苦しむんですけどね、まだこの生死の中、枠前のボンブであるんですからね、私は。皆さん分からないんですね、悟りを開いてるかもしれないんですけど、私はもうボンブでね、私のためにこの薬しかない。で、この薬によって、この生死の中のことは、涅槃であること、承知できるということですね。ね、仏様の目から見るということは、私がその仏様の悟りの目はもう持ってないんですけど、この薬の確実さね、確実に効くことは喜べるということは、お念仏ですね、南無阿弥陀仏のお薬ですね。まあこれからね、皆さん本当に体をね大切にして、病気にならないようにしてください。でもこのお念仏の薬というのは、病気になってもそれでも向き合える力が身につきますね。ね、そしたらこの生老病死八つの苦しみは、苦しいことは苦しいんですけど怖くはないね。ちょっと軽くなるですね。仏様に、ね、このお念仏によってこう支えて生きていけるは、念仏に生かされるという言い方もよくありますね。のは、この移り変わりの中で、これは少しでも穏やかに迎えるというのは、こういう生死すなわち涅槃なりということは確かである。それは真実によっての利益一つでございますね。私がこういうふうに釈迦様が私たちに与えたこのお念仏、阿弥陀様のお本願の教えを味わっておりまして、この4月の一番最後のお参りですけど、こういうふうに釈迦様のこのように現れて私たちに与えた薬を喜んでおります。では最後にこの親鸞聖人の言葉をもう一度拝読して終わらせていただきたいと思います。合唱をお願いします。妄言のエコは他力による、症状の因はただ信心なり、枠前のボンブ信心欲すれば、生死すなわち涅槃なりと承知せしむと。
ナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダー